今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第12章49節から53節です。ルカによる福音書第12章49節から、私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だ。今から後、一つの家に五人いるならば、三人は二人と、二人は三人と対立して別れるからである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と、対立して別れる。以上であります。今日も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今日は年に3回計画されております歓迎礼拝としてご一緒に礼拝を捧げます。私たちはこの歓迎礼拝を、私たちの愛する家族や友人たち、また主が招いてくださる方を心から歓迎したいという思いで礼拝を捧げています。さて、今日私たちに与えられた聖書の箇所は、先ほどお読みしましたルカによる福音書第12章49節以下です。ただし、この歓迎礼拝に合わせて今日の箇所を選んだのではありません。ルカによる福音書をご一緒に読み進めてまいりまして、ちょうどここに差し掛かった、それが、事実であります。そういう意味でこれは神様の御心、そのように言ってよいのではないでしょうか。しかし、この日にこの箇所を読むことに私たちはある戸惑いを覚えるのではないでしょうか。それは51節の、あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない。言っておくがむしろ分裂だ、というイエス様の大変厳しい御言葉があるからです。これは本当にびっくりするような御言葉ですね。キリスト教は平和の宗教ではないのか、争いの宗教なのかと思わず問い詰めたくなるような、そういう御言葉ではないでしょうか。またそんな宗教には大切な家族を生かせるわけにはいかないと言って連れて行きたくなくなる、そういう感想を持たれる家族もおられるかもしれません。またこの御言葉を聞いて、イエス様は平和をもたらすために来られた方ではないかと戸惑われる信者の方も当然おられると思います。実際聖書もはっきりとイエス様は地上に平和をもたらすために来られたことを語っています。クリスマスの出来事の中で、天使の軍勢がこう歌いました。いと高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと。イエス様の誕生は、地に平和をもたらす出来事であります。またこの福音書の10章には、イエス様が72人の弟子たちを伝道に使わすにあたってこうお命じになられています。どこかの家に入ったら、まずこの家に平和があるようにと言いなさいと。イエス様の宣教は争いの中で伝えられるものではなく、宣教された方々に平和があるようにという思いでなされる、そういうものであります。 このように私たちが信じ、礼拝し、伝えている神様は平和の神であられ、イエス様を信じ、従っていくところには平和が与えられる。このことは新約聖書の基本的な教えであります。しかし、このようにイエス様は平和を実現するために来られましたが、迎えるこの世はというと、イエス様を迎え入れず、むしろ十字架につけて排除したのであります。同様に、イエス様を信じる者たちに対しても、この世は許さず、排除してきた。それがここで言われている分裂なのであります。イエス様はその分裂が起こることを事前に弟子たちに語られているのです。イエス様は初めにこう言われました。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることかと。ここで言われている火というのは争いの火のことではありません。聖書で火というと神に逆らうものを焼き尽くす裁きの火を思い浮かべる方がおられるかもしれませんが、もう一つあるのが聖霊の火ですね。使徒言行録で聖霊が下ると炎のような舌が人たちに与えられました。この二つの火、つまり裁きの火とそして聖霊の火の二つは決して別のものではなく一つのことであることがこのルカによる福音書に記されています。3章16、17節でこう言われています。私はあなたたちに水で洗礼を授けるが、私よりも優れた方が来られる。私はその方の履物の紐を解く値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われると。これは洗礼者ヨハネがイエス様のお働きについて述べている言葉です。聖霊と火による洗礼を授けることによって、信じる者と信じない者、救われる者と救われない者とをふるい分けられる。それがイエス様が来られる時に起こる出来事なのであります。信仰と不信仰、ここにも確かにイエス様による分裂がある。このことは大変厳格な事実であります。今日の説教題にもキリストの裁きの厳しさというふうにいたしましたけれども、イエス様を信じる者は救われ、イエス様を信じない者は滅びる。このことは本当に厳格なですね。イエス様が来られることによって今私たちに与えられている事実なのであります。このことをですね、いい加減に取り扱ってはやはりならないですね。そういった意味でこの地上にあって私たちが信仰を持って生きる中で起こる分裂というものは、これはイエス様が来られた時からあったことであり、またそのことは私たちも身をもって体験する、そしてそのことを厳粛に私たちは受け止めておく、そういう事実なのであります。そしてイエス様はその火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることかと言われていますから、イエス様の御言葉と御業によって人々に信仰が与えられること、信仰の火が一人一人に燃えていることをイエス様はどれほど心待ちにされているかがわかります。そうなのです。イエス様は私たちが信仰の確信が与えられることを とても楽しみに待ってくださっています。先ほども言いましたように、信じる者は救われ、信じない者は滅びるというのを、これを客観的な事柄と言いましょうか。いわゆる傍観して、さああなたは信じますか信じませんか、あなたたちの自由で選んで、滅びるならあなたのせいですよというような、そういう態度ではなくて、その人がイエス様の御言葉と御業とを受け入れて信じてくれることをイエス様は待ち望んでおられるのです。これがイエス様の姿勢ですね。そしてそればかりではなく、イエス様は私たちが信仰の確信を得るときまで苦しみを持って忍耐しておられます。50節を朗読いたします。しかし私には受けねばならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう。ここでも洗礼という言葉が出てきましたが、洗礼というのは水による洗い清めの儀式です。しかしイエス様はこの時すでに洗礼を受けておられましたので、その儀式のことではなく、例えば詩編で出てくる奈落の激流のように、イエス様がこれから受けられるご受難や苦難のことをこの洗礼という言葉で言っていると思われます。そしてそれが終わる、つまり完成される、成し遂げられるまでイエス様はその苦しみをしっかり受け止められようとされているのであります。イエス様は人々に信仰が与えられることを待ち望みつつ、苦しみを引き受けられた方なのであります。以上のように49節50節でイエス様が私たちにイエス様を信じる信仰が与えられるように心から待っていてくださること、救われることを切に願っておられること、しかもご自身が十字架につけられて死なれることによってその救いの道を完成しようとご受難を引き受けられたことを確認した上で、その上で51節から読み進めていきたい、そう思います。実はそれがルカによる福音書の著者の思いでもあります。というのは49節50節はルカによる福音書だけに記されている言葉で、51節は他の福音書、マタイによる福音書ですと10章34節から36節と実質的には全く同じ言葉になっています。つまり51節以下の御言葉を受け止めるためには49節50節の言葉も加えておかないと、もしかすると誤解して受け取られるかもしれないという、そういう配慮が垣間見えます。そしてその51節以下は最初にも申しにも読みました、イエス様を信じる者と信じない者との間に分裂が起きるという、イエス様を信じる者たちに対する御言葉が記されている。それでは51節から53節を朗読いたします。あなた方は私が地上に平和をもたらすために来たと思うのか。そうではない、言っておくがむしろ分裂だ。今からのち、一人の家に五人いるならば、三人は二人と、二人は三人と対立して別れるからである。父は子と、子は父と、母は娘と、娘は母と、姑は嫁と、嫁は姑と対立して別れる。五十二節と五十三節の終わりには、わざわざ対立して別れるという言葉が繰り返されて、分裂がどういうものかが説明されています。それは一言で言うとなら、家族を引き裂くほどの分裂だということです。この箇所を何度も読みますけれども、本当に心が苦しくなる御言葉だなということを思います。しかし 同時に私たちの信仰の現実、信仰者の置かれている現実をはっきりと示していると思います。それをごまかしたりぼやけさせたりせず、まっすぐに語っているのは、イエス様はそういう信仰者の苦難や苦しみ、悲しみをすべてご存知なのだということです。誰も家族を引き裂く目的で信仰に入る人はいません。信仰者の誰もが家族のことを愛しています。ある人は戸惑いを覚えつつかもしれませんが、それでも家族のことを愛したいという思いは十分すぎるほどあります。しかしイエス様を信じる信仰は、愛する家族の一致を乱すかもしれません。それでもですね、それに家族の一致を乱しても、それでも大切にしたいこと、一番にしたいこと、それがイエス様を信じる信仰であります。なぜそこまで信仰を大切にするのでしょうか。それは父なる神様が大切な御子イエス・キリストを十字架にかけてまで私たちを救ってくださったからです。イエス様が私たちの身代わりになって十字架につかれ、そこまでして私たちを救ってくださったからです。そして聖霊なる神様が私たちにイエス様を知る信仰を与えて、信仰者として力を与えてくださっているからです。だからこそ、たとえ家族から反対されても、疎まれても、嫌がられても、信仰を持って生きることは私たち自身にとってとても大切なことなのです。どうか家族の方には誤解してほしくないのですけれども、家族の輪を乱そうと洗礼を受けたのでも、教会に行っているのでもありませんね。むしろそれを受け入れてくれないのは、力を持っている側、体制側ではないでしょうか。私が以前牧師をしておりましたエナでは、かつての宿場町の入り口に考察所が残っておりまして、そこにキリスタン禁止令の立て札が歴史遺産として残っています。それを読むと、とても激しい迫害があったこと、特にたとえ親子兄弟であっても訴え出なければ家族全員死刑にする、そう書かれてあります。キリスト教がヨーロッパに伝わり、ローマ帝国下で国の宗教になってから、キリスト教はメジャーな宗教ですねとなりましたが、もともとは全くのマイノリティ、信仰を持つことに困難を覚える状況下で信じる者たちが起こされていった。それがキリスト教の歴史であります。そしてそれはまさに日本のキリスト者の歴史であり、今を生きる私たちの信仰生活の現実でもあります。そういった中で今日の御言葉が与えられているのであります。イエス様は私たちのこの今の現実の苦しみをよくご存知だ、本当に慰めの言葉であります。最後に、では私たち信仰者が望んでいることは何でしょうか。改めて覚えたいと思います。それは家族が共にこの恵みに生きることです。私たちはそのことを今日この歓迎礼拝ということで、新たな思いでもう一度しっかりと受け止めたいと思います。もちろんそれは信仰を強制することではありません。 信仰が与えられますようにと祈りますが、それを自分たちの力や意志で行おうとは思っていないからです。私たちの祈りを支えている聖書の御言葉の一つが、使徒言行録第16章31節の御言葉です。皆様もよくご存知の御言葉です。主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます。これは約束の御言葉です。イエス様は私たちのためにも、また私たちの家族のためにも、罪を許し、救いを与えるために十字架についてくださいました。それほどまで神様は私たちのこと、私たちの家族のことを愛してくださっています。今私たちに信仰が与えられたのも、この私を通して家族にも信仰を、そして救いを与えようとしておられる。聖霊は今もそのように働いてくださっている。それが私たちの祈りを支える確信ではないでしょうか。今日の言葉を語られた後、実際イエス様は苦難の洗礼であるさまざまな見苦しみを引き受けていかれます。憎しみ、殺意、中傷、あざけりの声、偽り、疎まれ、ついには十字架につけられて死なれようとなさっています。しかしその苦しみはやがてすべての人のための救いの道となりました。そこにはイエス様の大きな愛が示されています。ですからイエス様を信じる私たちもまたイエス様と同じように苦難や分裂を受けるときにも愛を持ってそれらを引き受け、耐え忍び、信仰を持って祈り続けていきたいと思います。信仰を捨てて妥協して迎合することよりも、それよりも大きな愛がそこにあるからです。私たちはその愛を信仰を持ち続けることを通して表していきたい。そう切に願います。そして、主が私たちの小さな存在にも目をかけてくださり、私たちの愛する家族や友人たち、そしてこの地域の方々にも救いの恵みを受け取らせてください。その祈りを私たちはこれからも祈っていきたい。そう心から願っております。祈りを捧げます。あなたを知らず生きていたこの私たちを、あなたはすでにご存知であられ、そして私たちのために御子イエス・キリストを十字架にかけてまで愛を示し、救いの道を開いてくださった主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。今日私たちは歓迎礼拝として、このように開かれた教会として、また愛する家族や友人たちを招く思いを持って、この礼拝に集っております。お一人お一人にあなたの恵みを伝えたい、その思いを新たにしてください。私たちは本当に小さく乏しいものであり、また勇気もないものです。しかしあなたはそのような私たちを用いて、あなたの福音の宣教、この喜びの救いの御業を知らせようとされていることを覚えます。この世にあってイエス様を信じるとは、愛する者たちともとの間にも分裂が起こることです。しかし、そのことをあなたはすでにご存知であられ、 そして私たちにそのことを伝え、そしてしかしあなたを信じる信仰に立たせようと御言葉を与え、また信仰を与え強めてくださっています。どうか私たちがこの世にあってもあなたの信仰に立ち続けることができますように、そして愛を持ってあなたの福音を伝えていくことができますように、一人一人を励ましてください。そして家族のために祈り続けること、そのことも困難なことであります。どうか一人では祈れなくても、教会全体で共に会員の家族のこと、また招きたいと思っている友人たちのことを祈り続けていくことができますように、教会の祈りをあなたが強めてください。そしていつの日かあなたの礼拝に共に集い、一緒に礼拝を捧げる日が早く与えられますように、心からお願いいたします。このお祈りを愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。